山正雄作、大江山。一、昔、源頼光という大将がありました。その家来に、渡辺の綱、浦部の末竹、臼井の貞光、坂田の金時という四人の強い武士がいました。これが名高い、頼光の四天王でございます。その頃丹波の大江山に、酒天童子と呼ばれた恐ろしい鬼が住んでいて、毎日のように都の町へ出てきては、方々の家の子供をさらっていきました。そして散々自分のそばに置いて使って、用がなくなると食べてしまいました。するとある時、池田の中納言という人の一人きりのお姫様が急に見えなくなりました。中納言も奥方もびっくりして死ぬほど悲しがって、上手な占い者に頼んで見てもらいますと、やはり大江山の鬼に取られたということがわかりました。中納言は早速天使様の御所へ上がって、大事な娘が大江山の鬼に取られたことを詳しく申し上げて、どうぞ一日も早く鬼を退治して、世間の親たちの難儀をお救いくださるようにとお願い申し上げました。天使様は大層気の毒におぼしめして、誰か武士のうちに大江山の鬼を退治するものはないか、と大臣にお尋ねになりました。すると大臣は、それは源氏の大将頼光と、それについております四天王の侍どもに限ります、と申し上げました。天使様は、なるほど、頼光ならば、必ず大江山の鬼を退治してくるに相違ない、とおっしゃって、頼光をお呼び出しになりました。頼光は、天使様のお言いつけを伺いますと、すぐかしこまって家へ帰りましたが、何しろ相手は人間と違って、変化自在の鬼のことですから、大勢武士を連れて行って、力ずくで勝とうとしても、鬼にうまく逃げられてしまってはそれまでです。何でもこれは、人数は少なくとも、寄り抜きの強い武士ばかりで出かけていって、力ずくよりは、知恵で勝つ工夫をしなければなりません。こう思ったので、頼光は家来の四天王の他には、一番仲のいい友達の平井の宝生だけを連れて行くことにしました。世間ではこの宝生のことを四天王に並べて一人武者と言っていました。それからこれは人間の力だけには及ばない。神様のお力をもお借りしなければならないというので、頼光と宝生は男山の八幡宮に、綱と金時は住吉の明神に、貞光と末竹は熊野の権現にお参りをして、めでたい武運を祈りました。さて、いよいよ大江山へ向けて立つことに決めると、頼光をはじめ六人の武士はいずれも山武士の姿になって、頭に都巾をかぶり、鈴掛けを着ました。そして、鎧や兜は老いの中に隠して、背中に背負って、片手に金剛杖をつき、片手に数珠を持って、脚半の上にわらじを履き、誰の目にも、山の中を修行して歩く山伏としか見えないような姿に出で立ちました。二。六人の武士は、いくつとなく険しい山を越えて、大江山のふもとに着きました。たまたま木こりに会えば道を聞き、鬼の岩屋のあるという千畳ヶ滝を一筋に目指して、谷を渡り、峰を伝わって、奥へとたどっていきました。だんだん深く入っていって、真っ暗な林の中の岩ばかりのでこぼこした道をよじていきますと、やがて大きな岩室の前に出ました。その中に小さな小屋を作って、三人のおじいさんが住んでいました。頼光は、こんな山奥で不思議だと思って、 これも鬼の化けたのではないかと油断のない目で見ていますと、おじいさんたちはその様子を悟ったと見えて、ニコニコしながら丁寧に頭を下げて、私どもは決して変化でも鬼の化けたのでもありません。一人は摂津の国から、一人は紀伊の国から、一人は京都に近い山城の国から来たものです。あの山の奥に住む酒呑童子のために、妻や子を取られて残念でたまりません。どうかして仇を取りたいと思って、ここまで登っては来ましたが、私どもの力ではどうすることもできませんから、ここにこうして、あなた方のおいでを待ち受けていました。山伏の姿にやつしてはおいでになりますが、あなた方はきっと酒呑童子を退治するために京都からお下りになった方々でしょう。さあ、これから私どもがこの山のご案内をいたしますから、どうぞあの鬼を退治して私どもの仇を一緒に討っていただきとうございます。と言いました。来光はそれを聞いてやっと安心しました。そしてしばらく小屋の中に入って足の疲れを休めました。その時三人のおじいさんは、あの鬼は大層お酒が好きで名前まで酒呑童子と言っております。好物のお酒を飲んで酔い倒れますと、もう体が効かなくなって化けることも逃げることもできなくなります。私どものこのお酒は、神の方便、鬼の毒酒という不思議なお酒で、人間が飲めば体が軽くなって力が増しますが、鬼が飲めば体が痺れて通力がなくなってしまって、切られても疲れてもどうすることもできません。このお酒をあげますから、酒呑童子に勧めて酔いつぶした上、首尾よく鬼の首を切ってください。と言って、お酒の紙を渡しました。それから三人のおじいさんは先に立って、千畳ヶ滝を登っていきました。十畳くらい長さのある真っ暗な岩穴の中をくぐって外へ出ますと、さあさあと音を立てて、小さな谷川の流れているところへ出ました。その時、おじいさんたちは振り向いて、では、この川についてどんどん登っておいでなさい。すると川の淵に十七八の娘がいますから、その子に尋ねて鬼の岩屋へおいでなさい。と言ったと思うと、三人とも、ふいと姿が見えなくなりました。みんなは、あの三人のおじいさんは、住吉の明神様と、熊野の権現様と、男山の八幡様が、仮に姿をお表しになったものであることを初めて知って、不思議に思いながら、後ろから手を合わせて拝みました。そして、この通り神様の新たかな加護のある上は、もう鬼を退治したも同然だと心強く思いました。そこで教わった通り、川についてどこまでも登っていきますと、十七八のきれいな娘が川の淵で血のついた着物を洗いながら、しくしく泣いていました。来光はそのそばへ寄って、あなたは誰です?どうしてこんな山の中に一人でいるのです?と聞きました。娘はまたポロポロと涙をこぼしながら、
私は都からある晩鬼にさらわれてこの山の中に来たのでございます。お父様やお母様やばあやたちはどうしているでしょう。その人たちにも二度と会うこともできない身の上になりました。と言いました。そして、あなた方は一体どうしてこんなところへいらしたのです。ここは鬼の岩屋で、これまでよそから人間の来たことはありません。と言いました。来光はそこで、いや、私たちは天使様のお言いつけで、
鬼を退治に来たのだから安心しておいでなさい。と言い聞かせますと、娘は大層喜んで、それではこの川をまたずんずん登っておいでになりますと、鉄の門があって、門の両脇に黒鬼と赤鬼が番をしています。門の中には瑠璃の御殿があって、その庭には春と夏と秋と冬の景色がいっぱいに作ってあります。酒呑童子はその御殿の中で夜昼お酒を飲んで、私どもに歌を歌ったり、踊りを踊らせたり、手足をさすらせたりして、飽きると捕まえてむごたらしく生き血を吸って、骨と皮ばかりにして捨ててしまいます。この通り今日も、殺されたお友達の血のついた着物をこうして洗っているのです。と言いました。大公は娘を慰めて教えられた通り行きますと、なるほど大きないかめしい鉄の門が向こうに見えて、黒鬼と赤鬼が番をしていました。門に近くなると大公たちは、わざとくたびれ切ったように足を引きずって歩きながら、こちらから鬼に声をかけて、もしもし、旅の者でございますが、山道に迷って、もう疲れて一足も歩かれません。どうぞお情けにしばらく私どもを休ませていただきとうございます。と、さも心細そうに言いました。鬼どもは、これは珍しいものがやってきたぞ。何しろ大王様に申し上げよう。と言って、酒呑童子のところへ行って知らせますと、それは面白い。すぐ奥へ通せ。と言いました。
六人の武士が縁側に上がって待っていますと、やがて雷や稲光がしきりに起こって、大風のうなるような音がし始めました。すると間もなくそこへ、一条にも余ろうという大きな赤鬼が、髪の毛を逆立てて、お皿のような目をギョロギョロさせながら出てきました。その姿を一目見ただけで、誰だって驚いて気を失わずにはいられません。けれども、来光をはじめ六人の武士は、びくともしないで、酒呑童子の顔をじっと見返して、丁寧に挨拶をしました。童子はその時、横柄な調子で、貴様たちは一体どこから来た？よくこんな山奥まで上がってきたものだな。と言いました。すると来光が、それは私ども山伏の習いで、道のない山奥までも踏み分けて修行をいたします。私どもは一体ではの羽黒山から出ました山伏でございますが、この間は、大和の大峰におこもりをしまして、それから都へ出ようとする途中、道に迷って、この通りこちらのご厄介になることになりました。と言いました。酒呑童子はそう聞いて、すっかり安心しました。
それは気の毒なことだ。まあ、ゆっくり休んで、酒でも飲んでいくがいい。
こう言うと来光も、それはごちそうです。失礼ではございますが、私どももちょうど酒を持ってまいりましたから、この方も飲んでいただきたいものです。と言いました。
それはありがたい。それでは酒盛りを始めようか。
童子はこう言って、大勢の腰元や家来に言いつけて、酒肴を運ばせました。酒呑童子は、それでもまだ油断なく、六人の山伏を試してみるつもりで。
それではまず客人たちに、私の勧める酒を飲んでもらって、それから今度は私がご馳走になることにしよう。
と言って、酒呑童子は、大きな杯に、なみなみ人間の生き血を絞って入れて、
さあ、この酒を飲め。
と言って、来光に刺しました。来光は困った顔もしないで、一息に飲み干してしまいました。それから、宝生、次は綱と、
代わる代わる次から次へ杯を回して、おしまいに酒呑童子に返しました。
酒ばかりでは寂しい。魚も食え。
酒呑童子はこう言って、今度は生々しい人間の肉を出しました。大公たちはその肉を切って、さもうまそうに舌鼓を打ちながら食べました。酒呑童子は、大公たちが悪びれもしないで、生き血のお酒でも、生肉のお魚でも引き受けてくれたので、見るから上機嫌になって、
今度はお前たちの持ってきた酒のごちそうになろうじゃないか、
と言いました。大公は早速綱に言いつけて、さっき神様からいただいた神の方便鬼の毒酒を出して、酒呑童子の大杯になみなみと継ぎました。酒呑童子は一息に飲み干して、これもさもうまそうに舌鼓を打ちながら、
これはうまい酒だ。もう一杯くれ。
と、杯を出しました。大公は心の中ではしめたと思いながら、上辺は何気ない顔をして、
どうもお口にかなって満足です。
それではお酒だけではお寂しいでしょうから、今度はお魚をいたしましょう。と言って、立ち上がって、扇を使いながら舞を舞いました。四天王は声を合わせて拍子を取りながら、節面白く歌を歌いました。それを見ると、四天王子も手下の鬼たちも面白そうに笑いながら、進められるままに、神の方便鬼の毒酒をぐいぐい引き受けて、いくらでも飲みました。そのうちに、だんだんお酒の効き目が現れてきて、四天王子はじめ鬼どもは、みんなゴロゴロ酔い倒れて、正体がなくなってしまいました。雷公たちは、鬼のすっかり倒れたところを見すましますと、老いの中から鎧や兜を出して、しっかり着込みました。そして六人一度に刀を抜いて、四天童子の寝ている座敷に飛び込みますと、四天童子は、まるで手足を四方から鉄の鎖で固くつながれているように、幾時なく寝込んでいました。雷公はすぐ刀を振り上げて、四天童子の大きな首をごろりと打ち落としてしまいました。四天童子の手足はそのまま動けなくなりましたが、切られた首だけは目を覚まして、すっと空に飛び上がりました。そしていきなり雷公をめがけて噛みついてこようとしました。けれども、兜の前立てのキラキラする星の光におじけて、ただ口から火を吹くばかりで、そばへ近寄ることができません。そのうち、雷公に二三度続けて切りつけられて、首はドンと下に落ちてしまいました。手下の鬼どもは、しばらくの間は天殿に鉄棒を振るって打ちかかってきましたが、六人の武士に片端から切り立てられて、みんな殺されてしまいました。鬼が大勢捕まえておいた娘たちの中には、池田の中納言のお姫様も混じっていました。雷公は鬼のかすめた宝物と一緒に娘たちを連れて、めでたく都へ帰りました。天使様は大層お喜びになって、雷公をはじめ宝生や四天王たちに、たくさんご褒美をくださいました。そしてそれからは、鬼が出て人をさらう心配がなくなりましたから、京都の人たちは大層喜んで、いつまでも雷公や四天王たちの手柄を語り伝えました。